こんにちは。環境市民のよこまちライフの時間がやってきました。今日の担当は奥津豊子と
小玉敏子です。
はい、これから15分よろしくお付き合いください。あの鴨川にね、ゆりかもめっていう冬鳥が来てるのご存知ですか？
そうなんですか。
はい、あのたくさん住んでるんですけど、あのいるんですけどね、
はい、
あの川の小魚とか市民の人があるパンの端切れとか、そういうのを餌にしてるんですけれども、なんと夜になると全部琵琶湖に戻ってしまうんです。
あら、
ねぐらは琵琶湖っていうことでね、
はい、
はい、毎朝琵琶湖から飛び立ってきて鴨川にで遊んで帰るという、なんか通勤してるみたいですよね。
そうですね、
はい、あのなんか動きもすごい楽しいし、あの市民の皆さんもぜひ一度観察してみていただきたいと思います。
はい、
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
今日は龍谷大学政策学部教授北川秀樹先生が町屋と省エネルギーの研究に参加されているということで、環境市民の理事の、下村さんがインタビューをして来られましたのでお聞きください。
では早速伺いますが、あの先生がご研究をされているという町屋と省エネルギーということなんですが、これはどういうところから研究が始まったんでしょうか？
もともとは私は地球温暖化と森林ということで、森林の役割について非常に興味がありました。それで、私自身が京都市内の町屋で、高校ぐらいまで育ちました。そういうこともありまして、最近になって、2年前ぐらいからですけど、特に木造住宅、これをいかにこう、地球温暖化防止に貢献する低炭素型の住宅と、またその住宅だけじゃなくて町全体を、歴史文化、京都の歴史文化を保存していくという中で、どういうふうに低炭素型での住宅あるいは町づくりを図っていくかということに興味がありまして、少しいろんな角度から、特に省エネルギー、という観点、あるいは木をどういうふうに使っていくかという観点、そういうことに非常に関心がありまして、研究会を立ち上げました。
東日本大震災以降、本当に今まで湯水のように使っていたエネルギー、そしてその暮らし方自体をね、随分見直さないといけないっていうふうに認識された方たち増えたと思うんですけれども、そういう意味ではその住宅そのものがどういう、作りになっていて、どんなもので作られていて、どういう暮らし方ができるかっていうところは、かなりエネルギーの問題とも関わってくるということですよね。
町屋の場合はご存知の通り非常に、隙間が多くて、マンション気密性が高いマンションに比べて、風が通りやすいということで、夏は快適、夏用に作られてますので、快適な部分もあるんですが、冬がとにかくすごく寒いということがありますので、この冬をどういうふうに快適にしかも省エネ、をしながら過ごしていくかということが、大きな課題としてこの研究会では考えています。
この町屋でもしその、心地よくしかも省エネな暮らしができるとしたならば、普通の一般のその木造住宅にも応用できることがたくさんありそうですね。
最近言われてますような、最低限の例えば窓からかなり熱が入ったり逃げたりしますので、窓をどういうふうにこうリフォームするかということも必要でしょうし、また最低限のそういう、新エネ省エネを使った機器、暖房機器、こういうようなことも考えていく必要があるに違うかなと思ってます。例えば最近注目されてます木質 そのペレットストーブなんかを一部入れていくとか、はい、あまりにも寒い台所には床暖房を少し入れるとか、 まあ、そういう工夫もしていかないと、まあ、とにかく健康を害しながらそういうところ、まあ、歴史と伝統がある町屋ということで、まあ、満足感は高い方もおられるんですけど、まあ、健康ということもある程度考えていく必要があるかなというふうに思ってます。
そうですよね。誰もがその使っていらっしゃる方も含めてですね、誰もがやはり、そこに住まい続けることがとても嬉しいとか、生活自体が楽しいというような形になっていかないといけないということですよね。
そうですね、うん、だから、まあ、いろいろ住まれてる方もおられると思いますが、どういうふうにこれ、まあ、維持していくかという面での難しさもあって、ただ外から来られる方はやっぱり京都の伝統的な町屋とかそういう町並みということに憧れて来られる方もいるんですけど、まあ、実際住まれてる方っていうのはいろんな相続の問題とか、うん、あるいは修繕をどうしていくかとか、まあ例えば町屋であれば地震耐震性とか防火をどうしていくかとか、まあ、いろいろ難しい課題もありますので、まあ、その辺はもちろん行政とか民間のいろんなそういう会の会を作って、まあ、活動されている方もおられますけども、まあ、それを総合的にこう力を合わせて、まあ、どういうふうにこういう歴史と伝統に培われたような京町屋を、まあ、残していくかということが、まあ、非常に我々が目的としていることでして、まあ、そういう意味ではエネルギーの使用ももちろんですけど、法制度とか、まあ、そういうものについてももう少し深く研究していきたいなというふうに思ってます。
先ほど先生がおっしゃったその京都の町屋でお住まいになっている方のその暮らし方とどこにどんなエネルギーが使われているのかっていうのをこう詳細にデータを取っていくというようなこともなさっているんですよね。
去年の2月ぐらいから、はい、実際に町屋に住まれている方にご協力いただきまして、実はその1年間、まあ、どういうふうにこう温度が変化するかということで、まあ、家の数箇所ぐらいに、まあ、1回2回も含めましてセンサーをつけさせていただきまして温度のデータを取ってます。
うん、
からもう一つは実際に冬と夏に行きまして赤外線カメラ使ってまあ、壁、とかあるいは、の温度ですね、
はい、
何度ぐらいかとかいうのも調べてますし、またお住まいになってる方にインタビューしまして、まあ、それの快適性についてあるいは電気とかガスのデータもいただきまして、
うん、
どの程度そのエネルギーを使用しているかとこういうことを総合的に、まあ、調べて、まあ、町屋でどの程度快適に住むためにエネルギーを使う必要があるかということも考えてます。うん、で今後はそのマンションのような気密性の高いところと比べて実際例えば床面積あたりのエネルギー使用量がどうかとかそういうことも取っていって、何らかの形でまとめて いけたらいいなというふうに思ってます。
うん、そういったまあ詳細なデータが出てくるとどのあたりにどれぐらいのエネルギーを投入してどこではその節約できるかとか、うん、すごくよくこう具体的な方策として今度は挙げることができそうですよね。
そうですね、まあ、できればそういう理想的な、うん、まあ木造住宅に住みながら理想的にこうな省エネルギーの使用のあり方というかエネルギーの使用のあり方というかそういうものを提示できていけたらいいなと思ってまして、まあ、そういう意味でバイオマスのエネルギー、まあ、木質ペレットストーブなんかも例えば入れていくことによって、まあ、炭素中立ということで、まあ、CO2 がまあ排出されないということでもともとあった、うん、CO2 を吸収してそれを排出するだけですのでまあ、そういうのもうまく組み合わせていければかなりのその省エネが図れるんじゃないかというふうに思ってます。
そうですよね。京都のその山を保全することにもつながって、また新たな木を植えることがねできるというようなそういう仕組みも活用していけるというようなお話ですね。はい。また結果が出ましたらぜひともいろいろと教えていただきたいと思いますので、はい、今日はありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
以上
龍谷大学北川先生のお話でした。
はい、あの歴史と伝統のある町家を、はい、その憧れだけではまあ住めないというお話でしたよね。
はい、
ですからこれからまあ冬は寒くって夏はまあ涼しいしいいんだけども、
はい、
やっぱりこれからはやっぱり少し手を入れてあの住居空間としてねやっぱり快適に過ごせるような、
そうですね、
あの形でねあのそういう保存をしていけたら一番いいかなと思いますね。
そうですね、
はい、ではこの辺で一曲お聴きください。
ではここで環境市民のお知らせです。環境市民新オフィスお披露目会をご案内します。環境市民は12月から新しいオフィスに引っ越しをしました。ちょっと広くなって明るくなってミーティングもしやすくなりました。そこで新オフィスお披露目会を開催いたします。パチパチパチ、はい、環境市民は初めてという方も昔活動していた方も今活動中という方もお気軽にお越しください。エコロジカルな軽食やおやつを用意してお待ちしております。差し入れも歓迎です。はい、日時は1月29日日曜日12時から午後3時です。場所は京都市中京区伏屋町通り伏屋町通り2条下がる第2伏屋町ビル405号室。電話は075-211-3521 075-211-3521。以上、行事情報でした。
はい、今日の環境市民のエコまちライフいかがでしたでしょうか。ではまた来週お送りしたいと思います。じゃあさよなら。
さよなら。